今朝の説教は、1位と12位と題して新井先生よりいただきます。
新年おめでとうございます。この新しい年も皆さんの健康が守られて、平安のうちに歩めますよう互いに祈り合いたいと思います。以前お話ししたことがあるような気もするんですが、高校生の頃に初詣見学と称して大晦日の夜に姉と2人で八坂神社の方へ出かけたことがあります。目的はテレビ中継などで見るような京都の有名な場所にどれほど人が来ているのか、どんな雰囲気なのか、当時京都に引っ越してきて長期のお休みの時ぐらいしか京都にいませんでしたから、京都が珍しくてしょうがない、そんな時にせっかくだから見てみたいと、そんなことを考えたわけです。初詣ではなくあくまでも見学だと、そのように称して社会勉強だと言って、父に言って出て行ったんです。で、八坂神社に行きますと、細い縄のようなものを輪っかにしてその先に火をつけて、くるくる回しながら歩いている人たちがたくさんおりました。皆さんはよくご存知かと思いますが、八坂神社年越しの風物詩おけら参りと言われるものでございます。薬草で作った縄だそうで、その火を持ち帰って神棚のお灯明に火をつけるとか、あるいはかまどに火を入れてお正月のお雑煮を作って食べると、無病息災が叶うというようなことだそうです。もちろん我が家には神棚はありませんし、かまどもありません。そもそもそのようなまじない的なことをする理由がどこにもないのですが、そういうのを見るとやりたくなるというのが、子供であります。でもどうやって持ち帰るかという問題がありました。そのままバスや地下鉄に乗れるはずもない、じゃあ境内の中にいる時だけくるくる回して雰囲気を楽しもうかと思っても、当時確か1つ1000円ぐらいしたので、それはあまりにももったいないと思って諦めがつきました。で、八坂神社の次には知恩院まで足を伸ばしました。日本一大きい鐘があるということで、その行く年来る年なんかでゴンゴンといつも鳴っているわけですが、その除夜の鐘を生で聞いてみようということで、これも物珍しさから行ってみるんですが、そちらはものすごい人だかり、全く進まず鐘のところにたどり着く気配がないということで、途中で離脱いたしました。いつも思うのですが、そういう風景を見ていますと、日本人というのはやはり信心深いなと思うんです。生まれてきたら神社にお参りをし、成長に従って七五三を祝う、年始には初詣に行って、夏のお祭りへの気合の入り方は半端ではない、結婚するときにはキリスト教式を選び、赤ちゃんを授かったら神社で祈祷済みの腹帯を締める、そしてこの世の歩みを終えるとお寺に行ってお坊さんにお経を読んでもらう。無宗教だと公言する人もいますが、いやいやそんなことはない、非常に信心深いんです。ただ特定の信仰を持つということではなく、さまざまな宗教さまざまな信仰をちゃんぽんしてその時々の風習に従うというスタイル、それが日本の信仰とでも言いましょうか、風習であります。で、その流れにあると言ったら無理やりこじつけてるような気もするんですが、占いも結構好きじゃないかなと思うんです。韓国や中国は私たちの日本以上に占いを重要視している、そのようなイメージがあります。日本の宗教が大陸や朝鮮半島の方からそこを通って入ってきて、今の私たちの文化というのは形成されている、そのことと同じように東アジアの占いの文化というのが日本人の間にも定着している、そのようなことを思います。私は占いは全く信じませんが、 朝食を食べながら情報番組などを見ていると必ず今日の運勢というのが出てまいります。まあ、大体生まれた時の星座で占うというその類のものなんですが、1位から12位まで順位がつけられる。でそれを見ていると大体隣同士の星座というのがの運勢というのは真逆に行くんですね。例えば私は牡牛座なんです。で一つ前が牡羊座、結果が大体真逆になります。牡牛座が良いときは牡羊座が悪い、牡牛座が悪いときは牡羊座が良い、見事に反対側になっていくんです。真ん中辺にいるときも絶対どっちか離れるようになっている。隣同士になることは決してない。ですから牡羊座のランクが最近低く出ますと、ああ今日僕はついているんだなと少し嬉しくなるんです。占いなんて信じないと先ほど豪語したばかりですが、今日あなたはついてますよと、まあ、いいことを言われるとやはりちょっと嬉しくなる、バカだなと思うのですが、でクリスマスの直前ぐらいだったでしょうか、毎朝見る情報番組の占いで牡羊座が1位になっていました。当然先ほどご紹介した理論に従って牡牛座は下位の方に位置しておりました。ところがチャンネルを回しましたら別の番組でもちょうど占いのコーナーになっていた。そこで牡羊座が12位というふうに出たんです。さっきの番組は別のチャンネルでは1位だったのに、一つチャンネルを変えたら最下位になっている。これはどういうことだと。もちろんそうなると牡牛座も上位なんです。思わず本当になんじゃこりゃというふうに思ってしまいます。妻は占いだからとこういうふうに悟ったようにつぶやくんです。片や1位、別の方では12位、こういう時どちらを信じたらいいんでしょうか。皆さんならどちらを信じますか。きっと、まあ、良い方を信じたいんだろうなと思うのですが、真逆の結果が出ていればそれを全く気にしないということもないだろうなと、そのようにも思うんです。つまり12位の方に目をつむって1位の方だけ信じるというのはなかなか難しいんじゃないか。あるいはマイナス思考が強い人だったら逆に12位だと示されたその結果ばかりが気になってしまうかもしれません。いずれにせよ信じる気持ちというのが強い人ほどこの両極端の結果に戸惑うのではないか、そのように考えました。そしてどちらか自分が信じたい方を選択して信じるのか、あるいは戸惑ったままどっちつかずにそのままその日を過ごすのか、どうなんだろう、いろんなことを考えました。聖書の世界では占いというのは禁じられています。申命記の18章によると占いというのは異教の習慣だ、だから避けるべき、忌むべきものだというふうに記されています。占いというものが人間が予測するものと違って、もし本当に超自然的な力によって示されるものだとしたら、それは私たちの神様によるものではありません。私たちの神様は私たちが当てずっぽうに予測するような未来を私たちに示したりはしない。神様が定められたのなら、それは必ず成就するんです。ですから、〇〇であろうというような不確かなことが私たちに示されることはないんです。一方で、占いとは違うんですが、私たちが知り得ない結果を神様が示してくださる方法としてくじ引きというのが聖書では登場いたします。選択に迷うような事柄に、あるいは私たちがどうしてもわからないといった時に、その中に選択肢がある場合、自らの意思で決定するのではなくくじ引きで決めると、それが神様の御旨だというふうに考えられてきました。有名なところではイスカリオテのユダが抜けた後の十二弟子を みんなが補充しようと考えた。その時にユストとマティア、この二人がくじを引きます。そしてマティアが当たります。彼が十二弟子に加わるんです。これはくじ引きで決められました。また旧約聖書では神様の命令によって滅亡の予告と悔い改めを促すためにニネベの都に行けと言われたヨナという人が行きたくないからと言って真逆のタルシシュというところに逃れていったとき、彼が乗った船が大嵐にあって難破しそうになったということがありました。船員たちは重い積み荷を海に投げ捨てたりマストを切り倒したりして船を軽くするできる限りの対策を取るのですが、大嵐は収まらず、これはきっと神様が怒っておられるからだとそのように結論付けて、じゃあ誰が神様を怒らせたのか、それをくじ引きで決めようというようなことがありました。そして見事にヨナがそのくじを引き当てるんです。ヨナは自分に覚えがある、自覚がありましたので自分を海に投げ込めばいいとそのようにみんなに言います。みんなはさすがにそれを躊躇するのですが、ヨナが言うのでヨナを海に放り投げるというようなことがあったのは、ご存知の方も多いと思います。ただ聖書に記されているこのくじ引きというものはまさに神様の御心を表すものとしてそのように取り扱われている。そしてその結果は絶対であります。その結果がどう出ようが、それに関係した人たちはこのくじ引きの結果に従わなければなりません。これが聖書の中でのくじ引きであって、占いのように信じるか否かを自分たちで決めるというものとは性格が異なります。占いは結果が約束されているわけではなく、しかもそれを信じるか否かを自分の意思で決定できるものというところで、神様の御旨とはやはり決定的に違うんです。もしそれが神様によって示されたものだとしたら、受け入れるか否か、信じるか否かというその決定権は原則として私たちにはありません。私たちは示されたものをただ受け入れるだけです。でも現実はどうかと言いますと、神様が定められたからといって私たちがそれを強制的に選択させられているわけではない。これが現実でしょう。最終的にはやはり私たち自身が選びます。ただたとえ私たちが選択をしたとしても、結果まで選んでいるわけではありません。そこが神様が定められたものと占いとの違いでしょうか。占いは外れることがあるんです。そのような中で私たちは自らの選択や自らの努力で神様の御旨にかなうことを獲得できるわけではないということをも思い知らなければなりません。自分にとって都合の良いものだけを選んだり信じたり、逆に都合の悪いものから目を背けたり、最悪の場合信じたくないものに背を向けて良いということではもちろんないんです。使徒パウロはイエス様の十字架の死による罪の贖いというものを、まさに私たちにとって誠の喜びの知らせ、福音であるとして各地に述べ伝えていきました。それまでユダヤ民族だけの信仰であったはずなのに、イエス様の贖いの恵みは民族の枠を超えて信じるすべての人にもたらされるよと、そのように異教世界に宣教していきました。結果、多くの異邦人も信じるようになります。ユダヤ教が大切にしてきた律法によると、異邦人は救いの外側にいたはずです。枠外にあった、すなわち救われる対象となっていない。でもパウロは救いの恵みを受け取るのは民族という血のつながりではない、そうではなくて信じる人すべてなんだ、そのことを明らかにして宣教していきます。だから多くの人が信じるようになっていくんです。
しかし自分たちが守り通してきた事柄、すなわちユダヤ人が救われるということや立法を守ることが大切だ、そう信じ込んできた人々による抵抗というのはやはり根強くあったようです。そこで確かに救いの恵みは民族の枠を超えはしたかもしれないけれども、でも自分たちが守ってきたその立法主義というのは否定できませんから、異邦人も仲間になるんだったら立法を守りなさいとか、そういうことを言い出す人たちが出てくるわけです。パウロが宣教したどこの集会でもこういうことは大きな課題となっていきましたが、特にこのガラテアの信徒への手紙の受け取り手、その現場では割礼を受けることが大きな問題になりました。すなわち異邦人が信じて救われる、これはいいよ、それでもいいんだ、でもせめて割礼は受けなきゃねというようなことが言われて、それに従う人たちが出てくるんです。目に見える印が与えられる、そう考えるとそれは何か安心感のようなものを得られるかもしれません。心に信じるだけというのは何とも心もとないんです。目に見える印があった方が、目に見える約束があった方が、私たちは受け入れやすいのではないか、そのように考えます。しかしだからといってここで割礼を受けるということを見逃せば、救いについて私たち人間の側の行動や行いに何らかの条件をつけてしまうことになってしまいます。つまり私たちが何かをしなければ救われないと、信じること以外に何か条件がついてしまうと。でもイエス様の十字架の死による贖いというのは、罪を贖われたということをただ信じるだけです。だからこれが福音だったんです。ですからパウロは人間が望む仕方を盛り込む、そういう信仰のあり方について否を唱えます。人間の都合や人間の思いによって神様の御旨というのは決して左右されない、そのことにパウロはこだわりました。私たちには、私たちが信じたいものばかりが提示されているわけではありません。私たちが好む選択肢ばかりが与えられているわけでもない。占いのように都合が悪ければ信じないとか、都合の良いものだけを受け入れようとか、そういうものと私たちの信仰は無縁です。そのことを改めて思い起こすときに、信仰というのは神様へのやはり絶対的な信頼、神様は私たち一人一人を大切にしてくださっておられるんだ、愛してくださっておられるんだということを本当に信じて、その愛してくださる方への絶対的な信頼、すべてを委ねる決断、これが信仰なのだと、そのように改めて思い知るのであります。その決断が本当に私たち、まことにそれがなされるときに、私たちは誰にも邪魔されない圧倒的な平安の中を歩んでいけるのだと、そのように思います。新しい一年の歩みが主の平安に満たされた歩みとなるように、互いに祈り合いたいと思います。お祈りします。主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。新しい年を迎えて歩み出した私たち、その一人一人の歩みにあなたが伴っていてくださることを信じて、どうかこの年もあなたと共に歩み続けることができますように、どうぞ私たちを守り導いてください。今だ様々な困難を抱える私たちです。どうぞ一人一人の健康を守り支え、あなたと共にある平安を私たちに味わわせてください。この礼拝に集う者、オンラインや書面で互いにこの礼拝にを捧げる者、お一人お一人をどうぞあなたが豊かに祝してください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。